DJ ハタちゃんの勝手にダンディーボイスということで始まりました。3月16日配信、3月入ってからの後編なんですけども、3月1日ではコーチング心理コーチ加納くんとのゲストトークですね。ということで後半なんですけども、前半で途中で終わってしまいましたね。コーチングのいろんな話聞けたと思いますけども、今回もね、加納くんに来ていただいてますよということで、ゲストをお呼びしたいと思います。加納くん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。心理コーチ加納です。
はい、よろしくお願いいたします。いやー、またコーチングの話が聞けるとは嬉しいね。リスナーの方もこれ待ってたと思うんだよね、2週間待ちに待ったっていう感じだね。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、本当にね、まさか3月の1日配信でコーチングの話が聞けるとはってね。
ちょうど1月からいろいろ新生活が始まったりとか、そういうね、ちょうどこう年度節目ですか。
うん、そうだね。
ね、生活がごろっと今までとは変わったりとかする方もいらっしゃると思うので、
うん、
まあ一つね、そういうのに向けて心機一転とでも言いますか、
うん、
それの一助になればいいんじゃないかなとは思ってます。
そうだね。じゃあそんな感じでこの新しい、スタートを迎える人にお届けする、コーチングの内容をお届けしたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はいはい、改めまして紹介したいと思います。心理コーチ加納くんとお届けしておりますゲストトークなんですけども、ですね、前半で聞いてないリスナーさんもまあいらっしゃるかと思いますので、軽い紹介を、したいと思います。コーチングカウンセラーで同志社大学を卒業している心理コーチ加納くんなんですけども、ですね、まあコーチング前半ではまあ触り部分ですよね、そのニコ生で配信してたりとか、コーチングですね、コーチングとはこういう内容ですっていうところを話していったんですけども、じゃあ後半ではコーチングのもうちょっと深い部分なんかの話もできたらなと思いますので、加納くんにね、いろいろと話していただければと思うんですけども、
はい、
その例えばコーチングでまあ相談された内容で最近っていうか、なんか一例とかあったりするのかな。
やっぱり一番多いのは人間関係なんですよね。
やっぱりね、
よくよく話を聞いてみると、皆様その共通してる部分って最後は何だっていう話になって、人間関係がうまくいかないんだけどどうしたらいいんだみたいな、そういう話がやっぱり一番多い。
あるんだよね。やっぱ人間関係のトラブルっていうのが一番多いと思うんだよね。なんせね、この世の中まあ大げさな話、やっぱ人とのつながりだからね。
うん、
一番の悩みどころであると、そういうやっぱ相談が多いと思うんだけども、コーチングではそういう時になんかこうどういうふうなこう諭しじゃないですが、どういうふうにやっていくんだろうね、そういう時って。
人間関係ってまさに相手がいてっていう話になるんですけれども、
うん、
相手がいるっていうことは自分がいる、
うんうんうん、
そういう中でのつながりで、まあ、どういうふうにやっていくかっていう話になっていくわけですよね。
そうだね、相手あっての自分だからね。
例えば先週、あれ先週じゃないな、2日前の木曜日に、
うん、
ちょうど2個まで一つご紹介した話があったんで、
ほう、
これはせっかくなんでお話ししますけれども。
ああ、聞きたいね、そういうのも。
脳みそ、脳ですよね、
うん、
脳っていうのは自分と他人の区別 主語ですよね。
はいはいはい。
他人と自分だから I と You、
うん、
の区別ができませんと。
英語で言うとそっか。
いう話なんですよね。
うん。
でそういうまあ脳の元々のその機能っていうのがある中で、
うん、
あなたのことが嫌いですっていうふうに、まあ、仮に誰かのことを嫌いにしますよ、うん、
はいはいはいはい。
そうするとあなたのことが嫌いだあなたのことが嫌いだって思い続けたり言い続けたりするっていうことは実は自分に対して言ってることとあんまり変わらないっていう話なんですよね。
なるほど。自分が嫌いだと
どういうことなんですか。私は私のことが嫌いだイコール私はあなたのことが嫌いだと実は脳の中では一緒ですよと。
深いねそれは。
だから他人の悪口を言うのは良くない。他人の悪口を言うっていうことは自分に、まあ、跳ね返ってくるとかよく言われますけれども、
うん、
まさに脳のその機能としても同じ、
うん、
他人の悪口を言うっていうことは自分の悪口を言ってるのと変わらないからやめましょうね。
なるほど。
それは自分の、エフィカシーっていう言葉があるんですけども自己効力感。
ああ英語だねそれ。エフィカシー
エフィカシーそうですよね、まあ、日本語に訳すと一番近いのが自己効力感っていうところで、まあ、自分自身のまあなんていうかな、まあ、価値とか、
うん、
そういうイメージですよね。自分はどれだけすごいんだっていうのを本来もっとみんなあるはずなんですけれども、
うん、
毎日の生活の中でいや自分はダメなやつなんだ俺はこんなダメなんだ私はこんなダメなんだどうせ自分はっていうのが毎日続いて、はい、うん、そういうイメージっていうのが作られてませんかっていうことなんですよね。
それはハッとするだろうね、
うん、ただそのハッとするっていうところはコーチングを実際に受けてらっしゃる方はハッとして正解だと思います。
うん、
ハッとしないでずっとそれが当たり前のように年月が過ぎていく、
うんうん、
っていうのをコーチングっていうのを機にハッとしていただいて、
うん、
そうじゃないんだと自分はもっとできるんだと、
はいはいはい、
気づくことができたらそこからもう駆け上がるのみですよね。
ああそうだね。気づけない人とかずっとねずるずるね自分の中に閉じこもっちゃってっていう人が多そうだもんね。
そうですよね。結局そうなるともうこれこそ若い人であったりご年配の方であったりも年齢関係なくずっとそれで一生そのまま、
うん、
もう行くっていうことに、まあ、なりかねないです
よ
ね。
確かにね。それじゃちょっとねもったいないもんね。
せっかくだったらその自分っていうのは無限なんだ自分は何でもできるんだっていう無限の可能性を秘めてるんだっていうところに、うん、やっぱり気づきをまず気づいてほしいっていうのがコーチングの一つ大事なところなんですよね。
それを気づかせてあげるのがやっぱり加納君の務めでもあると
ということです。
なるほどね。それを知った人はもう目から鱗だろうね。
僕自身がそのコーチングを初めてその受けた時っていうのはまさにそうでした。
あそっか。
そうなんだ。
あ気づき、はいはいはい、
気づきで、
うん、
ダメージがないんだっていうところですよね。
ああそっか。そこまではね、それまではなんか自分ってダメなんだって思いがちだったけども、
思ってなくても実は結構思ってるような人ってやっぱり多いんじゃないかなと思うんですよね。
そういう意識
でそういうふうに思い込んでて、例えばまだ何もしてないのにどうせ自分はできるわけがないとか、
うん
うん、まだやったことに対して後悔してるっていう部分だったら、
うん、
まあ、過去の話、
うん、
なんけどまだやってもいないその将来の話に対してもどうせ自分はできないから、いや、まあ、自分はこれぐらいだからって、まあ、身の丈相応にこの辺でいいんだよみたいなことを無意識に考えてませんか皆さんっていう話をコーチングではしてるんですよね。
ああそれはあるかもしれないね。どっかでこう自分でブレーキをかけちゃうとか、やっぱ自分じゃ無理とか、このなんか生きてる中でね、なんか自分の中で壁を作っちゃうっていう人は多そうだね。
結構自分で壁を作ってるってケースが多い。
確かにね。
そういうところを少しずつ 解放っていうか、自分っていうのは無限の可能性を持ってるんだよっていう話ですよね。それもちろん物理的にその全然、不可能それはちょっとね、オカルトになっちゃうから、そういうのはね、ありえないと思うんですけども、ただ、可能性を広げるっていうことはできるんですっていうのは全然できますから。
そういうの結構でも長い期間かけてっていうよりもすぐあれなのかな、ひらめきじゃないけども気づけるっていうところもあるのかな、コーチングを受けて。
一番古い人はこう受講して、なんだろうな、もうその日のうちに何か感づいた人ってのもいらっしゃいましたね。
あ、そういうもんなんだね、
私は全6回ね、1回2時間で12時間ですよね、
はいはい、
2×6 だったら12時間の、ね、プログラムでやるわけなんですけども、うん、初日の2時間で何かこう感じ取って、
うん、
でもう2回目の時にはもう嬉しい報告をいただいた方もいらっしゃいました。
そっか、受けてみてよかったとか、うん、そういうことだよね、その短時間で。
そうです、まあ、別に1回目で気づかなくても全然問題はなくて、2回目3回目4回目で5回目6回目でも全然構わないんですけど、早い方はもう1回目で気づかれた方もいらっしゃいましたね。
そういう人っていうのは勘がいいのかな。
どうなんでしょうね。ただその話の流れっていうのを、まあ、スパッとこう吸収できたのかもしれませんね。
ああ、そっかそっか。
ふんなりと受け入れられたっていうところで。
なるほどね。なるほどね。
これもコーチングの話なんですけど、その人自身がそれまで、例えばその第1回の話なんですけど、第1回で気づいたっていう人が、
うん、
第1回に気づいた人に比べて、
うん、
マイナスの、
はいはい、
その考え方っていうのが少なかったのかって言われたら、決してそうとは限らないんですよね。
なるほど。
もしかしたら第1回で気づいた人の方が第6回で気づく人よりもものすごいマイナスの何か私はダメだ俺はダメだっていうのを持ってたかもしれないんですけども、
うん、
が崩壊、
はいはい、
まあ概念、
うん、
それが崩れ去った時にはものすごいエネルギーになって今度はプラスの方に走り出すという魅力もあるわけなんです。
あ、そこからの巻き返しないけどもね、うん、なんかこう爆発力があるかもしれないっていうところだよね。
まあ、それはもう本当に皆さんそれぞれなんで基準とかはないんですけども、
うん、
まあ、6回やれば、まあ、ゆっくり楽しく気づくこともできますよっていうようなそんなことをやってます。
へ、
うん、
じゃあ俺なんかも6回受けたらもう気づけるかもしれないね。
そうですね、6回やると、まあ、かなり時間は長めになってますから、
うん、
そこでもどんどん自分で変わっていくっていう方はやっぱり多いですね。
そうだね、そこはもう積極的に受けていきたいよね。やっぱもう受けるって決めたらね、
だから毎月が待ち遠しいっていう方がやっぱり多いですよね。
あー、そっか、
早く1ヶ月経たないかなって言ってるうちに、もう経たないかなって言ってるうちに、実はコーチングの中でも教えることになるんですけど、そのやりたいことっていうのをどんどん、
うん、
やってくださいねっていう話で、もうその1ヶ月、次の1ヶ月、その次の1ヶ月って経っていくうちに、皆さんやりたいことがどんどん増えてるから、1ヶ月がどんどんどんどん早くなって、
うん、
もう気がつけばもう次の、コーチングの時間が来たら、いや早いね先生みたいな、そんな
話
が
さら
にやってますよね。
いい作用だよね。もう自分でも学んでいきたいしっていう、でなおさら教えてくれる人もいると。
で最終的にそのコーチングっていうのは自分自身で自分を進めていくことができるようにっていうのが一番大切なところなんで、いつまでもそのコーチではなくて、
うん、
最後は自分でその考え方を持っても何でも自分でできちゃうようにしていくのが私たちの仕事っていう部分です。
なるほどね、そうか、なるほど。やっぱもう加納くんの役目っていうのはこれは絶大だね。
これでね、やっぱり人生変わったなんていうふうに嬉しい報告をいただけると、やっぱり私もすごく達成感というか、
や
って
よ
っていう思いはありますね。
そうだよね、中にはそういう人もだっていたんでしょ、受講して加納くんに ね、はい、人生変わったじゃないけどもね、受けてよかったみたいな。
本当にその人のその生活あるいはその職業だったりいろんなことで表現っていうのはいろいろ変わってくるんですけれども、体感されることも 違う、うん、多いけども、やっぱり嬉しい声ってのいっぱい聞きますね。
もう年間どれくらいの人を相手にしてたりするの？
カウンセリングの方もありますから、
うん、
コーチングと、まあ、実はあの似たようなことやっててちょっと違うプログラムにしたりしてるので、
はいはいはい、
自分には出ないんですけどもね、
うん
うん、
確かに
伸び人数とかになってくるのでね、その辺は
コーチングプラスカウンセラーだからね、カノー君がやってることはね、
そうなんですね、
うん、で心理コーチとしてこれは自分でこうなんか名付けた感じな
の？そうです、それは心理コーチっていうのはもう、うん、あの道語です。
そうだね、
これただまあ、うん、意味がサイコロジカルっていう部分と、うん、コーチはコーチなんで、まあ、まあ英語としてはまあ両方、日本語としても両方やってるっていうニュアンスは伝わるのかなっていう私の総合ですけども、
ねえ、うん、もうなんか商標とかにしちゃったらいいんじゃないのこれ心理コーチ、
うんうん、まあね、多分日本でこれ使ってる人ってどれぐらいいるのかわかんないですけど、
ね、
あんま聞かないですね。
あまりこの組み合わせないね確かに
ね、
そうか、それだからクリエイティブなところもあるしね、自分で自分の道を切り開いてってコーチングをしてってるっていうね、なかなか例にないカノ君のスタイルなんだけども、まあ、カノ君自身がねこう新たなことをどんどんどんどんこうやっていくっていうスタイルの持ち主でもあるような感じでもあるよね。
そうですね、僕自身も新しいことをやるのが、まあ、もともと好きだったっていうのがありますね。このコーチングを通して自分が受講してなおさら感じるようにはなりましたけれども、
そこでね、まあニコ生とかもそうなのかもしれないけども、ね、そういうコラボとかで配信してるっていうのも、それも確か去年からやってるんだっけ？
そうです、はい、
まあ、そういうつながりとかもあるしね、新たにそういう、だって僕たちがこうやってつながったのもやっぱ DJ の世界からっていうのもあるしね。
そうですね、畑さんとのその出会いっていうのは実は DJ なんですよね。
そうだね、たまにね DJ って言ってその音をつなげたりっていうね、その空間の中で音楽でなんかこう人とのつながりを、まあいい雰囲気作りをしてるっていうところで、まあ加納くんともねつながってっていうところでこんな感じでゲストトークをさせていただいてるんだけどもね、まあ月1ペースで DJ やらせていただいて、そっちの方で、顔見知りになってっていう中なんでね、でその中が、そうそうそう、まあそんな中、まあ加納くんもね、DJ をやるっていうことで、ここがまたあれだよね、すごいなと思って、新しいものを追求してるんだなっていうね、チャレンジだよね。
うん、まあそうですね、好きだったっていうのがどこか気づいたんですよね、その DJ やりたいっていうのが。
なるほど、
そうなんです、
もともと音楽が好きで、
もともとそうです、音楽をやってたんですけれども、
ああそっか、そういうのがないとね。
ただまあでも自分が DJ やるっていうのは正直去年の夏ぐらいまでは予想外でしたけどね。
自分でも思ってないよね、そんなね、
突然こうひらめいたっていう、そういうのがありますね。
ひらめいた、誰かからのお告げがあったかみたいな感じだけども、
というよりかはそういうのもまさにコーチングでいうとギシュタルトの崩壊っていう言い方なんですけれども、
なんか専門的なところにつながってくるんだね、そういうのもね。
まさにそのパターンだと思う。何かこうまあ部分部分の相和みたいな、そういうあれで 1+1+1+みたいなイメージだと思ってもらっていいんですけど、なんかちょこちょこちょこちょこ細かいものをこう寄せ集めていった時に、ある時突然綺麗な山ができるっていうイメージになって、何かこう爆発的にポンとこうすごい大きなものが一つできるっていう、小さなものを組み合わせてるうちに何かこう一つ大きなものがボーンと突然湧き起こった、途中経過をよく知らんみたいな、そういう話なんですよ。
なるほどなるほど。
でこのバイアさんはたまたま DJ っていうのがそのゲシュタルトにボーンと一個大きなのが出来上がって、よしこれをやろうっていう風になったっていう話ですよね。
おー、それが専門的に言うとディシュタルトっていうんだね。
ゲシュタルト、
ね、ゲシュタルト、おー、ザッハタルトではないね、なんか甘いやつでこうなん
かまあドイツ語の部分でね、よく見た言い方っていうの
は出
てますけど、
だからね、
まあ、
そういう風に聞こえちゃうの、
うん、はですね、
あそうか、だから塵も積もればみたいな感じで、どっかでこう気づかないところでなんか自分でねやりたいっていう思いがふつふつとしてて、それが爆発するみたいな。
そうですね、それが爆発した時に何かすごいものが ひらめいたりするっていうのが、
うん、
まさに脳の機能の一つなります。
うんうんうん、だから脳っていうのは本当限界がないかもしれないよね。だからどっかでまだ覚醒してないところもあるしね。
2% ぐらいしかちゃんとみんなが考えて使ってる部分ってないんじゃないっていうふうに言われてます。まあ2から5ぐらいじゃないですかね、いろんなその、
うん
まあね、先生方の意見とか見てて、まあ2から5ぐらいは、まあ、どっちみち 95% 以上はちゃんと使ってないっていう。
もったいないよね。
もったいないですよね。
あ、そこを覚醒していくためには何かこう新たなチャレンジであるとか、そういうひらめきだよね、うん、
そういうところですよね。うん、それをまあそれで教えてますっていうところを活性化させるための方法。
うんうんうん、なるほど。だから加納君はそれがもう自分ではできる域に達してるってことだよね。
私自身もそうですね、あの一つ DJ っていう大きな答えを、まあ、ゴールを設定してなっちゃったわけですし、
うんうんうん、
また次のゴールを作って、もっといいものをやっていこうかな、皆さんのために何かコーチングと DJ と見つけていいものを提供していきたいなというのは一つありますよね。
いいね。だから新たにこう心理コーチ DJ 可能みたいな感じで名を打っていけばいいんじゃないの。
私のその DJ ネームっていうのは、CANO ってあれ実は DJ ネーム、
ああああああ
なんですよね。これ
そうだね、 DJ って DJ ネームがあって、なんか自分でねこうつけたりできるけども、加納くんの場合は CANO で加納にしてるんだね。
です。あ、そうか、自分でこれツイッターにそういう風に書いてますもんね、これ
そうだね
これ DJ ネームです、
これかーみたいな
あ、今自分でも気づきました。
そうか、そう、自分で気づいたみたいな、すごいな。これはまさかコーチングみたいな、違うかえ、これ
は、そうですね、DJ ネームです。
そうだね。これはあれだよね、なんか頭文字の C に何かの意味があって、A でこう繋いでみたいな、そういうことじゃなくて、加納くんの C。
ないです。K の方っていうのは結構いらっしゃるらしいんですよね。
うん、ああ、そういうことか。
読み方的にも、その表記的にもいらっしゃるって話をなんかちらっと聞いたことあったんで、あんまりかぶってもどうかなと思ったんで、じゃあ僕 C にしようって。
ああ、そうか。
芸能人とかでもいますよね、なんか C の表記の人。
そうだね。1個違うか。
1個さん
あれ、バリバリ K だね。カノ姉妹とか、あれは違うか、同じカノだけども、いる、
いらっしゃいますよ。
あ、そうか。だからこう K を C にしたことでちょっとパリピっぽくなってるもんね、キャノーみたいな。
あ、そう、それ日本人からするとキャノーっていう風にまあでもパリピでもいいんじゃないかなと思ってますよ10代20代の人の時にはパリピでもいいかと思ってるし、
あ
ー流しても別に全然構わない
んで。そうだよね、だってやってる曲も EDM とかじゃないの、
EDM もやりますし、もっとご年配の方にしたらもっと違う曲もやりますし。
あ、いいね。だからそういう、
幅広く、
幅広く、ね、年代に合わせて。だからそれだけジャンルも知ってるし、音楽好きだし、その年代に合わせた選曲もできるっていうことだもんね。
そうですね。
なるほどね。たまたまそのデビューした時は、あと、まあ、パリピっぽい場所だったから、そういう EDM とかに合わせて流したけどもっていうところなのかな。
渋谷の EDM でしたね。
すごいね、デビューしたってそんな場所でなんか DJ できるなんて。
そうですね、まあ、私自身のまた教わってた先生のおかげっていうこともあって、
あ、
デビューさせてもらったんですけど。
すごいね、心臓に毛が生えてるんじゃないかなと思って、どんだけハート強いんだよっていう
まあデビューの時は本当緊張しましたね。
いやそれでもね、あ、ま、だから DJ のなんかこう師匠さんがいて、その人に教わってて、その場所でできるようになったっていう感じなのかな。
そういうことですね。
なるほどね。まあでもデビューの時はやっぱり緊張するよね。
緊張して、もうヘッドホンから次の曲が聞こえてこないんですよね。
それは本当に緊張してる状態の時じゃないね。
何も聞こえないんですけど、
いやいやいや出てるしみたいな
出てるけど、もう ね、緊張してしまって、うん、その皆さん踊ってるお客さんとかの方と同じ音しか聞こえてない
っていう次の音がモニタリングできてないっていう状態
できてないし、そんなの聞くなんて全然聞こえないし、どうするみたいなフェーダーマックスなんだけど
おかしいよね、聞こえてないわけないよね、それだけマックスなのに
後で考えて聞こえてるんですけど、
あ、も
うそれぐらいピンクになってるっていう、そういうのがやっぱりそういう風に合わせてたっていうものなんですか。
そうだね、高揚感でね、そういう風にさせるっていうのもあるからね、緊張状態でね、まあ周りの雰囲気にこぼされてっていうのもあるしね。
もう本当そんな感じでした。
まあ最初のしょうがないよね、晴れ舞台はどうしてもね。
まあ、おかげさまでね、特に失敗もなく、うまいことお客さんからお褒めもいただいたんです
けど、あ、そこは自分を保ってたわけだね。
もう本当にドキドキでしたけどね、
いやいやいや、でも様になってたんじゃないかな。こうやってねツイッターとかにも写真上がってるしね、かっこいい姿が、ね、アップされてるけども、いやいや、初めてにしてはなんか上出来みたいな、なんか写真映えしてるよね
まあ上手に皆さんね、お客様カメラマンさんも撮っていただいたんで本当に嬉しいですね。それは
こう見てるとあれだね、イケメンだね、カノー君ね
ありがとうございます。
あ、これは女の子のファン、これつくと思うよ、 DJ とかでも
嬉しいですね、すぐに言っていただけると
。そうだね、見た目もやっぱ大事だからね。なんか DJ で知って実はコーチングやっててっつったらもう女性飛びつくよね。
嬉しいですね、そういう風に思っていただけ
るなおさらこ の, ゲストに来ていただいてリスナーの方からファン増えちゃってみたいな、そんなこともあったりするからね。
DJ を気に受けてみようかなとかいう方も全然嬉しいですし、
そういう繋がりっていいよね。 DJ から始まってコーチングも受けてみてみたいなね。
DJ 聞いたんだけどコーチングやってたってみたいな、そんな話で話しかけて来ていただいたらそれはすごく嬉しいですし、
そう、
喜んでること
だったり。そうだね、逆にこ の, ゲストでリスナーさんで聞いてもらって、なんか DJ やってる人でしょみたいな感じでね。
そうですね、
ファンが増えたらいいよね。
ぜひね、ダイレクトメールとかでも全然構わないですし。
そうだね、
はい、
そのためのツイッターだしね。ツイッター以外でなんかこうコンタクト取れるなんか SNS とかツールはあったりするわけ？
ツイッター以外はやってないんですよね、今は。
あ、そっか、じゃあまずはツイッターからだね。
まあそうですね、ツイッターが一番ね、もう顔写真から何から全部公表してるわけですし、私まあ全部隅隠さず全部これ出してますけど
そうだね、顔から何からね全部情報も
ね、
そうだね、そこで顔とか見てもらってね。
そうですね、
だってコーチ、そうだね、何、カノー君はこのプライベートなところを聞いちゃうけども、何、
はい、
もう結婚とかしてんの？
結婚はまだしてないんですよね。
あら、これは結婚となると、じゃあもしかしたらあれなのかな、いろんな、ね、まあ、DJ とかやってたりするときになんかこうね、いい子が見つかってみたいな。
それは分かんないですけどねそれはいつのことでどんな絶対が分かんないですし。
ああそうだね、
何かね、そういう素敵な出会いがあっても全然ね、楽しいですよね。
そうだね、確かに。まあそうは言ってもモテるでしょう。
いや、それは分かんないですよ、
それは
人命の
まあ確かにね、モテるでしょっつってモテますとか言ったらね、ちょっとねハーってなっちゃうからねうまい、
なんかちょっと違和感、
そうだよね、そのかわし方うまいね、やっぱりね、人当たりも良さそうだしね、こう話しやすいしね、こうやってゲストとかにもね気軽にこう来ていただいてね、こういう話もできてね、嬉しいなって思うしね。
あ、ありがとうございます。
つながれて本当嬉しいなと思って、そういう DJ きっかけでね。
そうですね、本当に DJ のところからまさか今日こうやってゲストで呼んでいただけるなんて思ってなかったんですけれども、
ね、
実はね、またさんご自身でもすごい番組やってるっていうのをもうちょっと見てましたから、ちょっと聞いて、
はいはい
はい、すごいなと思って。
いや、嬉しいね。
ね、1ヶ月にわたって、乗っちゃっていいんですかみたいな
本当そんな勢いだったよね確かに、もうなんかこうハイペースでトントン拍子でね、もうじゃあ収録しようかみたいな感じだったけどもね。
そうでしたね。
うん、やっぱそういう加納くんの人柄もあってだよね、うん、話しやすいしっていうところで、じゃあコーチングもやってるから、うん、お届けできる内容でもあるし、リスナーさんにも聞いていただけたらっていうところで、やっぱりこういうねゲストにお呼びしてっていう形だったんで、今回できてよかったんじゃないかなっていうところなんだけども、もうあのぼちぼち時間が来てたりするんだけども、
はい、
加納くんの話したい内容とかも全部お届けすることできたかね。
あ、そうですね、もう一通りですね、本当はまだまだいっぱいあるんですけども、お時間もあれなんで、最後にもうこれだけは、うん、お願いをしたいな、お願いというか、まあ、言っておきたいのかなっていうようなことはありますよね。
お、じゃあその一つだけっていうことを皆さんにね話していただければっていう。
はい、コーチングっていうものは何ぞやみたいな話で始まってそれに終わるんですけども、
うん、
コーチングっていうのは確かに私のプロフィールも書いてます通り、まあ、NASA ですね、アメリカ航空宇宙局でもまあ取り入れられた最新の脳科学プログラムなんですよね、
う
ん、
そうだね。
で、そのプログラムって努力はいりませんっていうプログラムなんですよ。
あら、
うん、なんで、まあ、それについては実際のコーチングの時にもお話、ね、させていただいてるんですけれども、そんな努力は不要のプログラムかといって、うん、その NASA に入れたから難しいものかって言われたらそんなものでもなく、ホテルのラウンジ等で楽しくお話しながら自然と習得はできますよっていう感じで、かなり、皆さん入ってきやすい内容にしてあります。
はいはい。
ただし、ね、ここは私の方から一つ言っておきたい点になるんですけども、本気で自分を変えたいと思っている方に受講をお願いしたいと思ってます。
なるほど。中途半端な思いだけだったら、まあ、そこはご遠慮しますよってところだね。
いや、その分高いんで、費用もやっぱり高いですよね。まあ、費用っていうか、まあ、投資っていう風に考えられた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、いわゆるそのお代金というか、それがやっぱり高いので、本気で自分を変えたいと思っている方に受講をお願いしたいと思って、私もそういう方にぜひお伝えをしたいと、でいい結果をお互い出していきたいなというふうに思ってますので、その辺のところは一点ですね、考えていけばなと思っております。
そうだね、やるからにはその人のやっぱりね生き方とかを変えるわけだし、加納君も本気になってやるわけだから、
私自身も真剣ですから、その方 その人生っていうのをやっぱり左右しかねないぐらいの話になってくるので、真剣に私もやっていきたいと、これからもやっていきたいというのは思ってますので、まあ、詳しく聞きたい方はツイッターのまあ DM ですよね、お問い合いいただければと思っています。
そうだね、そういう人と向き合いたいということで、この真剣な、ね、メッセージを受け取ってもらえればっていうところだね。はい、というわけで、まあ、このね会を聞いていただいてリスナーさんにはね、コーチングというね内容を知っていただけたかと思うんですけども、まあ、加納くんにもね、いろんな話をしていただいて、で加納くんっていう人がこういう人でっていうね、このゲスト会で知ってもらえたかと思いますので、また新たにこう知りたいという方はツイッターなどでね宣伝させていただきましたアカウントの方で、メッセージねやり取りしていただければと思いますので、また機会があれば加納くんとはこれからもね話していきたいと思いますんで、またなんかね、話せる内容とかあればゲストに来ていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで今回は以上です。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。アカウント、番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。ここまでのお相手は DJ 畑ちゃんことパーソナリティ畠山浩一でした。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りいたしました。